QIC。
こちらは香川県観音寺市からいただきました。33歳団体職員、ラジオネーム風車のタシチ。
ありがとうございます。
西アフリカの国、ブルキナファソ、ご存知ですよね。平田由子さん、どうですか、ブルキナファソ。
ブルキナファソ、
はい、
知らないです。
あ、そうですか、
はい。
このブルキナファソは5月24日、うん、台湾との断交、要するに国交を切ったということを発表しました。これにより、アフリカで台湾と外交関係のある国は、スワジランド一国。どうですか、スワジランド。スワジランド。現在、台湾と、正式な外交関係がある国は、わずか18カ国になってしまったと。これは、中国が自国の経済力を背景に、言い換えれば、札束の力で、台湾に親しい国、新台湾の国を飲み込んでいるわけです。これはね、だから、台湾と仲良くするのやめて、うちと仲良くするあるよっていうような形で、ね、そうすると、きっといいことはあるよっていうようなことを言って、で、その代わり、台湾とは切ってくれないと、ちょっとうちとは仲良くできないあるよっていうことはあるよ。で、ちなみにその、18カ国の、新台湾の国ね、国々は、ヨーロッパでは、バチカン四国です。ご存知ですね、バチカン四国。昔友達でバカチン四国と言ってましたけど、法王に殺されます。オセアニアでは、パラオ、ツバル、マーシャル諸島、ソロモン群島、キリバス、ナウルの以上の国々ですね。中南米では、セントルシア、グアテマラ、パラグアイ、ベリーズ、エルサルバドル、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ハイチ、ニカラグア、ドミニカ共和国、ホンジュラス、パナマ、セントクリストファーネービス。ね、なんか、オリンピックの入場行進のようですね。そしてアフリカはスワジランド王国一国のみ、ということです。近頃急速に覇権国家としての色彩を強めつつある中国の思惑など、 QIC 理由で語ってくださいということでいただきましたけど、まあね、なんかちょっと記事で読んだんですけど、パラオとかにも随分中国が迫ってるらしいですよ。ちなみにパラオが台湾と国交を結んだのは割と最近の話で、10年ぐらい前ですかね、もうちょっと前かな。当時日系人の中村さんが大統領になったんですね、パラオでね。でその時に、台湾と国交を結んだんですよ。で今そのパラオの国会議員の中には中国寄りの人間も出てきてるらしくて、ただ、まあ、今のところまだ大丈夫だということらしいですけれど、まあ徐々にその台湾包囲網ということを考えてるんでしょうけどね。でもそれでも別に国交がなくたって台湾のいろんな企業はそれなりに商売出来上がってますからね。だからまあいいんじゃないかなと思うのと、それとここに並んでる国々を見ると、特に中南米の国々結構多いんですけど、これ結局あれだよね、なんかアメリカの窓口になってるような気がするけどね。
まあ、そうです
ね。アメリカとしては中国の顔色を伺わなきゃいかんから中国と国交を樹立してるので台湾と断交してるわけですけれど、でも台湾も大事な国なので、で表立ってはできないけれど、
このね、中南米経由して
っていうことなのかなっていうのがなんとなく見えてくるですよ。まあバチカン四国はね、国というか、まあ要するにローマ法王がいるところですけれど、ここはまあそのキリスト教というその宗教自体のと中国との兼ね合い、その問題があって、仲良くできませんっていうことになっているわけですよ。まあまあそういうことのようですけれど、まあね、台湾一回行ってみたいんですけどね。まあリスナーさんも少なからずいらっしゃるようなので、ね、どうですか、キラウェさん、QIC in 台湾、初の海外収録。九州からだと割とスッと行けますからね。
直行便がありますよね、
確かに。福岡からはあるでしょ。あ、熊本からあるの？あるよ、ある。
確かあった
あった、ある。週に2便ぐらい出てる。
確かあったかなと思う。
でなんか安いのかな安くないと俺たち行かないから。
いや安いでしょ。
LCC なのかしら、あれ。
多
トン。
あ、そう。だったらいけるかもね。だからもう随分前だけど、タモリクラブで、台湾にランチを食べに行こうっていう企画のやつがあって、で、要するに日帰りです
よ。見た、見たような気がする。
随分前だよ。もう、あの、10年じゃ聞かないと思うけど。
なんか見たような気がする。
で、あれ見て、面白そうだなと思って。日帰りは嫌だけど、日帰り、まあ、一泊ぐらいでいいんだけど、まあまあ、あちこち見て回るとしたら、もうちょっとね、日数が必要でしょうけど、そんなね、物見遊さんで行けるほどの、財力がない。まあ、どうですか、清田君さん、台湾は魅力的なところですか？
いやでも、いいんじゃないですか。行ってみたいとは思いますね。
なんかこう台湾で見てみたいもの、味わってみたいものって言うと何ですかね。
台湾でしょ。
台湾です。
あの何でしたっけ、はい、夜
あれ
台湾だっけ、あれは
台湾だっけ、
ええ、夜綺麗なとこ。
夜綺麗なところ。
ざっくり言うと、
夜綺麗、
舞台というか、なんか
舞台
というか、そのなんか、なんだっけ、あれよく台湾で有名な観光地どこでしたっけ。
いや、いろいろあります
ね。やってみてください。
ひょっとしてあれですか、あの千と千尋の神隠し
の、あ、それ何でしたっけ、
のなんか、あの提灯だとかがこう店からぶら下がってて、
夜綺麗な高台のところにある、
はいはいはい、
あれ何でしたっけ、
はい、なんとか、
なんとか、なんとか、なんとか、なんとか、
私もそんな詳しくないです
よ、なんとか、なんとか、
そこに行きたいんですか。
ちょっと行ってみたいですね。
そこでこう、あの肉まんとか食って気がついたら豚になるっていう、そういう展開ですか。
でも夜店とか行きたいですね。
夜店になんか、あれですか、なんか、あの亀のゼリーみたいなのとかあるじゃないですか、ね、コーヒーゼリーみたいな、
なんかありますね、
美味しいんだかとか知らないけど、あんなのをこうレンゲでチルルとすくいながら、
いいんじゃないですか、
翌日腹壊すっていう、
そ
ういう、
あの、ね、リンタイフォンがあるとこ台湾でしたっけ、違いますね、リンタイフォン違うか、
台湾でしょ、
あれ台湾でしたっけ、
台湾でしょ、
台湾でよかったっけ、
釣り屋がやってるやつでしょ、
そう、
まあまあ、
もうそれぐらいしか分からんです
ね、後ろでなんか救急車がやれと飛んではいないか、走って
る、なんか有名ですか、台湾、
台湾、台湾ラーメン。台湾ラーメンは名古屋名物ですよ。名古屋発祥ですよね。
台湾有名なとこってすぐ上がります、分からんでしょう。
え、台湾ほら、カレン市とかあるじゃん。
カレン市、
うん、カレン市、
何でしょう、カレン市
って、まあ、都市の名前ですよ。
うん、台湾ね、
あと高尾、高春ね、
高尾って高いに、おっぽの、
そうそう、おっぽじゃない、
オスの方か、
うん、
高
うん、ほら昔の陸軍の航空隊があったとことかね、海軍の航空隊があったとこは大体わかる。
あと物価は高いんですか、安いんですか、
ね、いや日本よりは安いんじゃないですか、わからない、まあでもあんま変わんないんじゃないの、若干安いぐらいじゃないの、
そんな感じでしょうね、多分、
まあまあどうでしょうね、一度ちょっと、
台湾みたいですよね、
まあ、台湾のリスナーの皆さんで、なんか、もし
TIC
が収録をやるならここが使えますよとか、そういうなんか情報をいただければありがたい、
ね、
今日最後のお便りは兵庫県神戸市45歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
なんか D 枠は国際的なお便りが、中心になっております。中東の国、アクジブランド。ご存知ですか？
知らないです。
アクジブランドのエリ・アビビ大統領が、ご存知ですね。エリ・アビビ大統領。今月15日、死去されました。去年、88歳でした。このアクジブランドは、イスラエルの国内に存在し、1971年の独立宣言以来現在まで続いている超ミニ国家です。この小さな国家はイスラエル政府及び他の海外の国にも公的には認められてはおりませんが、南側に隣接しているイスラエル国立公園の遺跡を管理するイスラエル観光省はその存在を認めております。まず気になるアクジブランドのプロフィール、これ大統領はね、この今申し上げたエリ・アビビ大統領、88歳で亡くなった。でファーストレディは現在71歳リナさんだそうです、で政治システムは大統領は投票により民主的に選出されるということになっているそうで、面積は、 3.5 エーカー、縦横それぞれ約120メートル、
うん、
狭いですね。120メートルですよ。これ一本違うと秋津遊楽園より狭いということなんですね。人口は大統領が亡くなったため、うん、現在このリナさん一人ということですかね。
おお。
で経済は国立博物館の入場料、うん、宿泊施設の収入などで、うん、国旗旗ね、旗は歴史的建造物の背景に人魚が入ってる、うん、で国歌は海の音ということになってるそうです。で対外関係はイスラエルから特別な支持を得ており、世界の全ての国、世界の全ての国々に親しみを持っている、
うん、
あと防衛力ですが、
うん、
世界中のファンと真の友人たちが、うん、まあ、守ってくださるところですかね。もともとは漁村だったこの地域にアビビさんたちが住んでいたのですが、1960年代になってこの地域をイスラエル政府がリゾート会社に50年間の賃貸借、要するにまあレンタルを許可したところから問題が勃発、うん、1970年になってイスラエル政府は重機などを使って強引に再開発を行おうとし、漁村などに対してはバリケードで海との行き来を遮断したりしました。結構ね、強硬手段に打ってた。これに対してアビビさんは政府に抗議、うん、この抗議の中でアビビさんと奥さんは自分たちのパスポートを破棄し、1971年にイスラエルからの独立を宣言、アクジブランドを建国しました。その後アビビさんは逮捕され裁判となったものの、裁判官は許可のない建国については罪に問えない、
うん、
という判決を下し、10日後に釈放、うん、今度はアビビさんが逆にイスラエル政府を訴え、で裁判所は99年間その地域をアビビさんに賃貸レンタルするというすることという決定を下した。もう変わったベラ、変わったね、裁判所ですけど。その後、古美術を展示した国立博物館を作り、うん、宿泊施設、まあ要するにゲストハウスや、海辺のキャンプ場などを整備し、経済の柱としました。
うん、
で、国旗、国歌も制定し、さらにはパスポートやパスポートのスタンプも発行。このことは当時、愛と平和と自由をスローガンとするヒッピーと呼ばれた人たちを魅了しました。まあ、1970年代ですからね。1972年にはウッドストックのようなロックコンサートを開催。数千人の観客を集め、周辺住人とトラブルを起こしたりしましたが、イタリアの女優ソフィア・ローレンや俳優ポール・ニューマンなどの著名人をはじめ、イスラエル元首相シモン・ペレス氏もこの地を訪れております。で大統領の訃報を伝えるニュースでは、中東で最も平和的な国アクジブランドの大統領死去、夢見るヒッピー大統領エリ・アビビ氏死去といった見出しを打ち、イスラエルのニュース誌では、現在ではこのような珍しい場所を作り出すことはできないと訃報を伝え、続けて彼は戦士であり愛の人でありボヘミアン、まあ要するにボヘミアンというのは世間の習慣などを無視して放浪的な生活をする人という意味で、うん、ボヘミアンだったと綴りました。このミニ国家の存亡と今後残された奥さんの処遇が気になるところです。まあ、この奥さんがもし見まかられたらもう自動的に没収になるんじゃないですかね、うん、イスラエルに。それともこう後継ぎが、
うん、ね、どこからが出てくれば、
じゃあ、FMC が、ね、名乗りを上げてですよ。まあ、
向こうに行かなきゃいけないんだ。
FMC もこれから国になりましょうか。独立しますと。独立国家 FMC という、ね、どうでしょうか。なんかこう、ちょっとこう、川口海事の漫画のような体で、こう、一個のミニ放送局が、独立を宣言するところから始まるわけですよ。で、それをこう、最初相手にしていない日本国政府も、徐々にね、今、木田優子さんがもう、また絵の木田のつまらない口頭向けが鳴らしということで、くしゃみ一発で吹き飛ばしていただきました。ありがとうございます。そんなにつまんないですか？これから面白くなるんですよ。で、まあ、ともかくですよ、相手にしなかった日本政府も、ね、この番組で、その、ね、独立国家 FMC、ね、くしゃみ出ます。 ああ、出ませんでしたね。インターセプトしましたね。ああ、今度から飛車見しそうになったらインターセプトさせてみましょうか。ともかく、だんだんこう、無視できなくなってますよ。うん、で、そこにその、まあ、警官隊、機動隊だとか、都営、ね、こう、
ぐるり、
ぐるりこう、囲んでですよ。ね、でそれに対してこうえのきだが、まあ何ですか火縄銃で応戦していくという、痛快な物語いかがでしょうね。その FMC がこの、うん何でしたっけ悪事ブランドとまず国交を結び、で新しい国連を作ろうっていうとこからこう始めていくというそういうどうですかね立身出世の物語こうどてらいやつ国際編みたいなそういうのってのできないですかね無理ね、というねまあまあ時々ありますけどねこういうミニ国家というのはねどうなんでしょうか。あまあまあほら日本にもあるじゃないですかなんとか共和国とか名乗っている村とかその観光施設みたいなのが、でそういうのほら年に1回とかサミットとかやるじゃんなんかまあだからお遊びだからな、まあ今後どうなるのかでもちょっと私これこの悪事ブランドについては、正直僕は知らなかったです。この日吉氏のお便りで僕は初めて知りましたよ。知ってましたこれ
なんかなんとなく
あそうですか。
なんかそんな感じのやつは
あのねほらイギリスのねなんかほら海に突っ立ってる施設で国にしてるのがあるじゃん。あれとかはねまあそれこそ知ってるけど、まあまあこういうのもあるということでございましてまあいろんなね、国があるもんその前のそのねこの風車のタッシのお便りに出てきたこの国々もねもうまあ、めったにこう口にすら出さない、ね、セントクリストファー・ネイビスとか言わないですからね。
人の名前みたいですね。
ああ俺ここら辺の国がねの名前はなんとなくね好きで、だからそれこそオリンピックの入場行進で、さあ続いてはセントクリストファー・ネイビスの選手団ですとかちょっと少ない人数で来たりするじゃないかな
10人ぐらい
10人ぐらいとか
もうあれが選手1人で役員が5人とか6人とか
あとなんかちょっと変わった服だったりしてなんか そういうのがこう、
ね
うん、面白いなと思って見てたもんですからねというわけでございまして、さあ今日もねたくさんお便りをいただきました。本当にありがとうございます。なんだもうそうか5月最後ですよねこれね。来週の放送はもう6月になるという、ね、2018年もいよいよ折り返しに近づいてくるというですね、早いもんでございまして
6月終わったら半分ですね。
そうですね、どうですかこの2018年のこの、まあ、もうすぐ半分というところでこの半年を振り返ってみてどんな思いが皆様の心の中を去来しているのか平上優子さんから伺ってみます。
何ですか。
いやいやこの半年、ね、
半年、
いかがでしたか。
ああでも結構今年することをやり遂げようっていうのは進んでますね。
ほう、
はい、やり遂げてますね。
ああやり遂げてるんですね。
やってる途中もありますけどね。
そのすごい大計画が
大計画じゃないですけど、はい、自分の中で、
こうえのきだを亡き者にしようという
知らん
こうちょっとずつちょっとずつ基礎をこうい
やほらいつもほら年末になっていつもなんかあ今年やり忘れとったな やらんかったなっていう、ね、なんで今年が1月ぐらいからもう
あそうですか、
はい、
上田君どうですか。
まあなんすかね、まあ一週クールから始まり
一週クールから始まり
神戸を大成功に収め
ああ上田君が大成功に収めたんですか
まあ壮大な話題を作りまああとは
まあじゃあこの後半はね、飛行機の体制を
考えてもらわんとね
もうあの陸路でいいなもん。
まあね、陸路でもいい、まあ、まあいいだろうけど、うん、だってあれだよ、台湾とかだったら
あ行けねえな行けねえな、船か、船直さるためだな。
船ってあんの、台湾に行く沖縄とかからあんの船って。
分かんないっすね。
ね、それがあったらちょっとそれはそれと面白いなと思うんだけど
あるんかな、
船で行くっていうのは。なんかほらあの博多港から JR 九州のビートルで水中浴船でプサンまでは行ったことあるから、う
ん、あるんだろうか、
なんかあるんじゃないの、沖縄とかからだったら、うん、ちょっと調べてみたいね。まあまあ飛行機より高いかもしれないけど、下手すると。あ、でもどうだろう、距離が短い、だから沖縄まで行くお金がかかるんだろうね。沖縄まではだから何、福岡空港あたりからピーチエアがとかなんかで安いのでね行って、でゆかちゃんところで一旦ちょっとこう体勢を立て直してで台湾にアタックするという、ね、
だったら飛行機一本で台湾行った方が早いじゃない。
そう
ね、
そう言われりゃそうだね。
どうせ飛行機乗るんだったら一発で行った方がいい、
ね、9分でしょ、9分。
はい、
あ、違った9分って読むんじゃないか、そのさっきの台湾の、
あ、9分って言うからこれ時間でもうあと9分
9分
9分
どっち、分かんないけど、
なんか、うん、
そんな感じです、
ね、後で叩きなさいということでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
平上優子と
伊藤裕太でした。
またまた来週、ごきげんよう、さようなら。